FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、 SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は静岡リビング新聞社代表取締役社長の細井秀久さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。静岡リビング細井です。よろしくお願いします。
細井さんね、どちらかというと濃いお顔立ちというタイプの方でいらっしゃるんですけれども、お体もすごくがっしりしていらっしゃって、スポーツマンタイプに見えるんですけど、運動なさる方ですか？
中学の時からバレーボールをやっていて、県大会とか結構行ってましたんで、厳しい部活でした。今でいう不適切な監督がいてよく見せしめと言われて叩かれましたから、そういう厳しい部活に属していて、高校の時は本当帰宅部でしたけど、大学からテニスをやって、なので、結構運動は好きな方です。
なるほどね、はい、ですからでしょうかね、そう今もこう綺麗な体つきしてらっしゃるんですけれども、この静岡にお見えになって1年ほど、静岡でも何か運動なさってます？
静岡は毎朝、うちは、今高城なんですけど、そこから、浅間神社まで、歩いて戻ってくる、だいたい5キロ弱ぐらいですかね、それを毎朝雨の被害はやってます、
だんだんね馴染みが多くなってくるかと思いますが、私たちにとってはその静岡リビングさん週に1回ですけれども、待ち遠しいのはそこにそういった四季折々のことであるとかイベントであるとか、そういうものも網羅されているっていうところがあるんですけれど、この会社について教えていただけますか？
はい、静岡市で、43年目になります
けども、もうそんなになりますか？
発行して、静岡の情報、特に、皆さんがお得になるような、お店の情報とか、イベント情報とか、あとはセミナーだったりとか、結構真面目な、紙面をずっと、出していますので、一番の特徴は読者の方が非常に真面目だというところですね。例えば、先日も子育てのイベントっていうのを、やったんですけれども、来れないとなると必ず電話がかかると。だいたい今の多分世の中、わざわざ電話かけて今日欠席しますっていうのはないと思うんですけども、そういうのが必ずある読者なので、非常に真面目な方たちですね。なのでそういう人たちを裏切らないような情報を、発信していこうかなと思っております。で今私が高城に住んでるってちょっと言いましたけども、ここに来てから、やっぱり紙だけではちょっと物足りない方たちもいるので、ウェブで毎週更新してるんですが、ボスの寸法歩きという、ブログを、発信していまして、
ボスの寸法歩き、はい、いいタイトルですね。
で、基本お店の情報で、ご飯を食べて、それも、ちょっと昔から書いていて、孤独のグルメがテレビドラマになる前からずっと好きで、五郎さんの独り言の部分と、自分の感想とこううまくブログにミックスして、出しているような形なので、自分の本当に主観なので、客観的な情報はお金金額ぐらいしかないので、見ててこれは一体何だっていう感じもするんですがそういったウェブの情報を出したりとか、しております。で一番はやっぱり読者の方たちに、静岡ライフをもっと満喫していただこうということで、43年やってきた中で、いろんな広告主様というか企業の方たちと、さらにその企業と、企業プラス企業プラス読者みたいな形で、一社だとなかなか、コンテンツとして面白くないんですけども、例えば2社を合わせてアウトプットするみたいなやつをやったりとか、例えば去年からやっている、日本酒ではしご酒みたいなところで、これは居酒屋の元店主の方と、日本酒の社長を合わせて、うちのカルチャーで、美味しいお魚、を日本酒で食べようということで、やるイベントだったりとか、つい先日も、老舗のレストラン ストランさんとお茶屋さんとウォーキングをかけて、はい、ウォーキングをしてその後に、お茶の講座を入れ方をやって、うん、その後、お茶のペアリング あのランチを食べるという形でもちろん、読者の方からある程度の金額はいただくんですけれどもお土産とかもいただいて、静岡の方なのにお茶の入れ方初めてあこういう入れ方だと美味しいっていうのを知ってもらったような、うん、あの形をあの出したりとか、うん、あとはその伊勢神宮の参拝企画みたいな形で、まあ名誉宮司の落合、はい、宮司久能山の宮司に、伊勢神宮まで一緒にアテンドしてもらってで参拝してもらってっていう企画をやったりとか、うん、まあ、あの読者も楽しめてさらにあのうちの、 その、まあ、広告主さんだけが儲かるんではなく両方とも三社一体でよくっていう形で、うん、それを紙面だったりウェブだったりあとは実際に、リアルなイベントだったりっていうのを、うん、まあ、やったりっていうのが、まあ、今一番このコンテンツを増やしていくのが一番楽しいかなと、読者も楽しいかなと思っております、
うん、日々ね暮らしていきますとどうしても自分のやらなきゃならないことに追われてしまいがちで案外町との距離がそこに住んでいるのに遠くなったりしてしまいますけれどもそういうことをしていただくとすごく自分がこの町に住んでるっていう実感湧いてきますよね、
なのでウォーキングとかも意外に宣言さんの中をちゃんと、ま、今改装工事中なんでなかなか入れないんですけども、はい、そういったところ細かく入れないところまで説明してもらったりとか、うん、先ほど言った久能山の落合宮司にこうちょっと説明してもらうと、うん、やっぱり今までと違った感想を持ってこの町に接してもらえるかなということでやっぱりそういうのを、まあ、うちの役目として情報誌として出していくのが一番楽しいのかなと思っております。
じゃあ細井さんこの1年もかなり濃い静岡生活ですね。
そうですね、いろんな方と、まあ、たまたま私の性格もあって、うん、いろんな方と知り合えたので、うん、それまあ生かしつつ逆に一緒の縁でこう面白いことを、一緒にやれたらなということで、やっております。
そういう意味ではどうでしょうか、静岡市はポテンシャルは高そうですか。
そうですね、持ってるポテンシャルは高いんですけれども、うん、それをなんか生かしきれてないっていうか、うん、まあ、自分らだけで楽しんでる感じはあるのでちょっともったいないなと思うんですけどね。
うん、じゃあその辺をつないでくださる存在にますますなっていきそうですよね、でちなみに1年1年っていうふうに言ってますけどもその前はどんなふうにしてらしたんでしょうか。
その前は東京で、この静岡リビングの親会社の社長代表を4年間やってたんで、
はい、
それこそ、取締役でいうと仙台から鹿児島までを兼務でやったりとかっていうことで日本全国いろいろ出張したりとか、いろんな細かい話も、一緒に聞いたりとかいうことで、結構飛び回っておりました。
確かにリビング静岡にいましても他の地域のリビングの話題が来たりすることありますもんね、はいはい、これはじゃああちこちご覧になってみてそれぞれの特徴って相当全国面白いんじゃないですか。
そうですね、特に九州が一番元気がいいんですけれども、こんだけ紙媒体が難しいっていう中で、紙媒体が結構読まれている、うん、で、当然ラジオテレビ、日刊紙というか地方紙さんもあるんですけれども、うん、その中でも紙に、みんなさん情報を欲しがってるような形だったりとかっていうのがあって、でそこはウェブよりもやっぱり紙がメインになっているような形のエリアもあったりするんですね。やっぱりだから、地域の情報をどんだけもう集中させて、やっているかっていうのが、まあ、紙を読まないと逆に、地域の情報に置いていかれるぐらいな感じの地域もあったりするので、それがもう目指すところはすごいですよね。
特色ですね。静岡あたりっていうのはどうなんですか。他の中で、まあ、割と位置的にも真ん中っていう位置ですけど
真ん中ですけどね、はい、ただ そうですね、横に広いので、うん、なかなか、はい、うちが静岡市だけじゃなくて他のエリアも本当は伸ばせばいいんですけども、集中できないので、うん、なかなかやっぱり情報が捉えにくいというか、
うんうんうん、
今言ったところは例えば熊本だったりとかっていうと、実は熊本市の情報を載せるだけでみんなそこに集中してくるんですね、うん、ところが静岡だと静岡市だけの情報だと当然中部はいいんですけども、はい、東部の人だったりとか西部の人は当然来ないので、はい、なかなかそういうのが難しいエリアっていうのがあるんですね。エリア特性がやっぱりそういう形ですね。だから一つの都市で、そこの情報を載せても全部それが集中できれば、うん、ある程度多分紙媒体でもいいですし、それがウェブでも多分成功するんじゃないかなと思うんですけども、
うん、それで静岡のリビングの場合はもちろんその、今言ったリビング誌がありまして、はい、その他カルチャーがあり、はい、そしてウェブも展開してらっしゃるということになるんですが、はい、お話に出てきたような特派員とかっていうのも紙面見ているとよく募集もしてますよね。
そうですね、当然中部だけ静岡市だけじゃなくて今三島とか沼津にも特派員いますし、うん、浜松にもいたりするので、ウェブだけは広げられるので、それを随時募集して自分たちの町の、例えば閉店情報、開店情報っていうのを出したりするんですね。特に、閉店するっていう情報は、あ、そういえばあそこに張り紙があって何月何日までって、私も静岡来て大好きだったとんかつ屋さんがなくなるっていうのをまあそれは食べてて他のお客さんが言ってて聞いたんですけども、張り紙確かに何日閉店っていうのがあったんで、逆にそれがじゃあ次新しい店どういうのができるのかみたいなのもやっぱり気になるところなので、そういったものが特派員が広げる情報だったりするので、非常にそういう意味では町に住んでて、自分らの目線で情報を伝えるっていうことで言うと一番分かりやすい情報かなと思います、
ね、本当ですね。なんかみんなで情報交換してるっていう仲間内っていうような、本当にリビングっていう名前にふさわしい生活の中の風景が思い浮かびますよ ね。
この辺は多分紙面よりはネットの方が、うん、一番機動性があるというか、
そうですね、
そういうところがあるのかなと思ってますけど、
うん、その辺ではその両方うまく使いこなしながらっていうことになりますよね、はい。カルチャーの方はいかがですか？
カルチャーの方は今特に、去年一昨年ぐらいはもちろん声出しとかも禁止だったので、なかなかだったんですけど、去年ぐらいからようやく歌声サロンみたいなものとか、やっぱりみんな来て話をするのが楽しいっていうことでリモートのカルチャーとかもやったんですけども、はい、やっぱ全然参加率は良くなくて、うん、皆さんやっぱり、一緒になって、誰々さん誰々さん、あ、元気だったみたいな感じで、うん、楽しんで帰られるっていうことなので、で今特に先ほど言った街を歩こうみたいなウォーキングだったりとか、うん、グルメウォークだったりとか、あとは藤枝とかを、ミステリーツアーみたいな形で、うん、半日ぐらい、外を歩いてもらって、お食事食べてもらって帰るみたいなツアーとか、うん、結構そういうのは参加者が多くて、
聞いてるだけで行きたいですもん、
楽しい皆さん楽しみになさってる回ですね。
この辺もね、情報載ってますし、サイトで見ていただいたり、ご自宅に届くそのフリーペーパーを見ていただいたり、いろんな方法もあろうかと思いますが、何しろ細井さんがこのなんか人生を楽しむことをよくご存知の方なんだろうなっていうのが今匂ってきましたので、そのあたりこの後聞かせてください、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡リビング新聞社代表取締役社長細井英久さんにお話を伺っています。佐野元春のサムデイというのをリクエストをいただいたということなんですけど、これは何か思い出が？
はい、実は大学時代、大学はちょっと京都の大学だったんですけども、うん、実家が埼玉だったんで、はい、東京の豊島園という、
はい、楽しかったですけどね、
今もう亡くなってしまったんですが、いい思い出なんですけど、そこでアルバイトをしていて、うん、そこで気になった子をちょっと、私が最終日というか、うん、京都に戻らなくちゃいけないということで、うんうん、最終日に、ご飯を渋谷の方に誘いました。で、お付き合いできないかっていう話を、した時に、向こうから、 丁寧なお断りを受けたんですけれども、はい、その時に流れてた曲がこの曲でございまして、
甘酸っぱい思い出、
非常に甘酸っぱい思い出で聴けばあの時のこのシーンが蘇る感じでございますが、
でも豊島園ってやっぱりこう楽しい場所がお好きだったんですかね。
そうですね、中にいると閉園後は結構自由に、例えばお化け屋敷とかが、はい、入れたりするので、それは結構楽しみでしたね。
楽しいですよね、働きながら楽しませながら自分も楽しめるっていうところですよね、はい、もともとその学生の頃にもそういうことはなさってたんですか、みんなを楽しませたい。
そうですね、例えば中学の時に、うん、ギターにはまって、文化祭で、ギターを弾こうと、
はい、
で当然ステージでもやったんですけれども、一つの教室を借りてライブハウスみたいな形で、お客さん、まあもちろん無料なんですけれども、はい、リクエストに応じて、曲を弾いたりとか。
リクエストに応じられるほどの腕前だったんですね。
まあ普通の曲でしたら大体弾けたんで、
ね、何人のバンドで、
基本私一人で、もう、3組、まあ、ライブハウスなんで3組いて、まあ大体その時には流行りの曲ばっかりっていうことで、特にあの時ニューミュージックという、
はい、
それこそ、アリスだったりとか、そういうのが流行ってた時代だったんで、そういう曲を弾いていましたね。
何が人気でしたか。
人気で言うと当時だからアリスで言ってた、要はちょっと漫談コミックみたいなライブハウスもあったんで、はい、ジョニーの子守歌っていう曲があったと思うんですけども、あれのジョニーを変えて、リクエストに応じて、例えば、細井の子守歌やりますって、あそこのジョニーの名前を細井っていう風に変えて替え歌で、みんなを笑かしたいとか、はい、そんなことをやってましたね。
あ、エンターテイナーなんですね、やっぱりね。そうか、もう小さい時からやっぱり人を楽しませるっていうことがお好きだったんですね。もう体もねしっかりしてスポーツもすごいやってらしたっていうお話だったので、どっちかっていうとその硬派の方があるのかと思ったんですがそうばっかりではないという。
かなり本当に昔からで、もともと2番目の地下兄貴が、はい、落語とかをやってたんで、高校の時の、いわゆる紹介というか、自己紹介の時に落語をやったりとかっていうのをしてましたんで、どちらかというとナンパな方で。
あ、一家揃ってエンタメ一家なんですね。
そうですね、
はい、お家は普通の
材木屋を父親経営してたんで、で、なぜか材木屋で、まあ、男3人兄弟っていう、まあ、なんか、女性は母親とおばあちゃんしかいないぐらいで、男性ばっかりの家族で育ってるんで、まあ、騒がしい賑やかな家でしたね。
やんちゃだったってことですか。
そうですね、
小さい時は、はい、どんなことしてらっしゃいました。
一番は材木屋っていうことで、父親が埼玉から栃木の方に、木材問屋さんがあるので、その木材問屋さんの方に、まあ、商談に行った時に、まあ、一緒について行って一人で、栃木の山を、歩いてカブトムシだったりとかクワガタだったりとか、珍しいミヤマクワガタとかを捕まえて、でその取り方も一人でとなかなか難しかったんですけど、地元の子供たちがなんかいたんでちょっと教えてくれみたいな話して、で木を切るとバッと落ちてくるんで、そうやって取って、
木を切るだけでいいんですか。
木を蹴るだけで、
子供
の力でだけでも全然落ちてきます。
豊富な虫の豊富な山ですねそれ
なので結構いろんな虫が取れましたけども、
よく昆虫少年にそのままなっていきませんでしたね。
そうですね、そういえばそうですねよく本当集めてましたけど、
ね、じゃあそれはひと夏のお楽しみ。
ひと夏のお楽しみです
みんなに自慢できたでしょ
う。そうですね、よくカブトムシを戦わせたいとかいうので結構ただ同じカゴにカブトムシとクワガタ入れてるとどっちかが死んでたりするので、
そんなに一緒にしちゃうほどたくさんいたってことですね、逆に言うとね、はい、もうなんか豊かな、それじゃあ子供時代ですよねそれも、
そうですね、はい、
じゃあお兄様は 今も材木屋さん継いでらっしゃるんですか？
長男が継いでもただいい年齢なんで、うん、もう材木の敷地を、駐車場に変えて、まあ悠々自適に、
うん、
で、次男はあのフランスの会社の社長をやっていて今、日本法人のところで、やってますね。
あ、皆さんそれぞれ、はい、特徴のある人生なんですね。お兄さんたちから見てどういう弟さんだったんでしょうね。
あの年が離れてたので、
そうですか、
次男とは6歳で長男とは8歳離れてたんで、なのでもう一番可愛らしい三男っていう感じでした、
ね、うん、特にねお兄ちゃまたちにとってはそれだけ年齢が離れたっていうことになってくると、まあ、あのライバル視もないでしょうし、
そうですね、
お前どうするんだっていうところで、はい、じゃあお父さんが3人いたみたいになったかもしれないですね。でそうやってで、あの先ほどお話しあったその 3K リビングに入るっていうことは、はい、どこかからやっぱりそう新聞関係をやりたいっていうお気持ちに、
高校の時にマスコミのことを詳しいあの先生がいて、
うん、
でまあ、あのマスコミというかあのキャッチコピーのところでコピーライターの、 あの養成とかが面白いっていう話になって、で
時代ですね、
あの高校3年の時に広告費用 の、 そのコピーライター養成を受けて、で、まあ、大学行ってもやろうと思ったんですけども、うん、なかなか、関東の大学に、受からず関西の大学行ったという感じで、ただそこからはあんまりマスコミ志望なかったんですけども、たまたまあのこう大学2年の時に、うんうん、京都の KBS 京都さんに、まあ、アルバイトでずっと入るようになって、はい、そっからあのあマスコミってこうなんだっていうのがあって、うん、マスコミ志望になって、この会社っていうかその 3K リビングに入る前、実は、富士山系グループの、はい、グループ会社試験みたいなのがあって、それで入ったんで、あの決して新聞が好きではなかった。
なるほど、そのグループ会社のどこに配属になったかっていうのは、
そうですそうです、
あの本社が決めると。
そう
実際やってみたらこれは肌に合いましたか？
いや、あのあんまり合わないですね。未だにあのだから新聞のその広告を売るよりは、うん、あのプロモーションというか人を人とをつないで、こういうのやったら面白そうだねっていうことで、それが結果的にはあの紙の広告だったりするんですけども、あの他にあのもっとベストなものがあればそっちを提案する方が得意なので。
それでもその中でもう代表取締役というね、であちこち回ってっていう、そういう大変な役どころといいましょうか、重要な役どころをなさってきたわけですけど、今ね若い方たちもあの自分に合った仕事、自分に合った仕事って結構言われるので、すごく悩まれたり、今入ってもねちょうど5月5日ね、そろそろこれが明けるとまた行きたくなっちゃう、はい、ね、行きたくなくなっちゃうような時期になりますけども、悩まれる方も多いと思うんですけど、自分に合わないと思っても頑張れるコツってありますか？
当時新聞にその営業をやれって言って、その時まあ自分が恵まれてたと思うんですけども、気の合った広告主さんっていうか、当時キリンビールにいた方なんですけれども、あの多分私よりも4つぐらい上の女性だったんですが、ちょっとあの話聞いてくれるっていうか、まあ営業ではなくて本当にあの世間話みたいな形をしてもらって、一緒にまああのいろんな話をさせていただいて、外に味方を結構作ると居場所ができましたね。な、自分の居場所が中にないと思うよりは、外にあの自分が行けるとこが何箇所かあると、それでなんかいろんなことが広げられる、でまた知識をもらうので、そしたらそれが他に活かせるんで、実はあの最終的にはそれが仕事に役立つような形になりましたので、外に居場所を作ると非常に楽ですね。
それは素晴らしいアドバイスですよね。そうかもしれません。あの今この話を聞いててそうかと思った方は、できるだけそれじゃいろんな方とやっぱりつながってみるっていうことが大事ですよね。またそれが自分の人生を豊かにしてくれるってことなんでしょうね、はい、まあそれだからでしょうか、細井さん多趣味でもいらっしゃってまあお料理もしますし、ゴルフもしますし、競馬もかなりお楽しみのようですけど
そうですね、 料理は本当にいわゆるマスコミ志望の時に大学を受けて1年実は浪人したんですけど、その時に、大学を受けるのと同時に母親からあなた料理の道もあるから、いわゆる今ちょっと向こうの能登で大変な加賀屋さんの、就職先がもし何だったらできるからみたいな感じで、
加賀屋さんにいらっしゃった
いたかもしれないっていう。
じゃあ加賀屋のお客さんを楽しませていたかも
っていうぐらい料理は好きだったんで、ただたまたま大学があったんで、そこに行かずに結果趣味でずっと料理をやる。
じゃあ本格的なお料理です？
比較的本格的になってます。もう家で作る自炊のやつは本当に簡単な、だしとかも別に粉末のだしだったりとかするんですけど、前は本当鰹節いたりとか結構ちゃんとしてたんで
じゃあお道具も揃ってるわけですね。
そうですね、
はい、じゃあ静岡で美味しいお料理相当作れるんじゃないですか？
そうなんですけど、なかなかやっぱり今いる、家が、はい、キッチン用具がそんなに自分の希望通りではないので、それはやっぱなかなか難しいですよね。コンロがなかなか二口しかなくて、本当は火力も違うっていうのもちゃんと欲しいところなんですけどね。
今度静岡リビングの企画でみんなで料理を作るもの、
そういうのはあるかもしれないです ね、
はい、いろんな楽しみ方があるっていうのをねお持ちなので、ここの静岡リビングでもぜひ私たちにその会社を通じてね、はい、いろんな喜び方を教えていただければと思ってるんですけど、じゃあ最後にラジオを聞きの方に静岡リビングどんな風になっていくんでしょうか？
これから静岡リビングなんかみんながワクワクするような、情報を、提供したいなと思ってます。一つはそのイベントだったりとか、情報だったりするんですけども、みんなが来てくれたことで面白かったねって声かけられるようなイベントをどんどん発信したいなと、で、当然新聞が届いてないお宅もあるかと思うんですが、昨年からリビシズメンバーっていうところで、紙面の情報を、メールで配信するような形で、その情報を、クリックすると参加してもらえる、で、ネット決済もできるようになったので、非常にそういう意味では今に即した情報を提供できるようにようやくなってますんで、ぜひそういう方たちにどんどんファンが増えていただければなと思っております。
それは検索するにはどんなワードがいいですか？
リビシズでもう
リビシズリビングの静岡という、ね、それを縮めてリビシズ、じゃあこれで、検索していただければ、ということですね、じゃあ楽しい紙面と楽しいイベント、これからもよろしくお願いします、
こちらこそよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました。
静岡リビング新聞社代表取締役社長細井秀久さんに楽しいお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。